声の広報杉並。令和6年2024年9月1日発行。ナンバー2385。毎月1日号では、区の政策や取り組みをわかりやすく紹介していきます。緑豊かな住まいの都。特集、認知症と共に生きる。認知症ですと安心して言える町へ。認知症の考え方をアップデート。認知症の方が希望を持って暮らせる社会を目指すため、1月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。認知症は急にすべてのことができなくなるわけではありません。今号では認知症に関する正しい知識、理解を深めるため、本人、家族など立場ごとの新しい認知症の考え方を紹介します。トップページの写真。大きな建物を背に庭に並んで立つ高齢の男性と女性12人が穏やかな表情を見せています。認知症と共に生きる。認知症ですと安心して言える町へ。認知症は自分ごと。認知症の方が希望を持って暮らせる社会を目指すため、1月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。今号では認知症に関する正しい知識や認知症の方に対する正しい理解を深めてもらうため、新しい認知症の考え方を紹介します。問い合わせは高齢者在宅支援課へ。認知症とは、認知症とは様々な原因により脳に変化が起こり、それまでできていたことができなくなり、生活に支障をきたした状態を言います。また、厚生労働省の研究班によると、すでに65歳以上のおよそ3人に1人が認知症またはその予備群である軽度認知障害であると言われており、令和22年には1200万人になることが見込まれています。認知症は高齢になるほど発症しやすくなりますが、若い世代でも発症することがあり、64歳以下で発症した場合を若年性認知症と言います。認知症は誰もがなりうるものです。自分ごととして考えましょう。65歳以上の認知症、軽度認知障害の人数の推移。令和4年の認知症と軽度認知障害の合計はおよそ1000万人でした。令和7年、令和12年、令和17年と増えていき、令和22年にはおよそ1200万人になる見込みです。いずれの年も認知症よりも予備群の軽度認知障害の数が少し多くなっています。出典、厚生労働省研究班、認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究。認知症の考え方を切り替えてみよう。皆さんは認知症についてどのように考えていますか？認知症は急にすべてのことができなくなるわけではありません。新しい認知症の考え方を持つことで、認知症の方やその家族が地域の方と支え合いながら、地域で安心して暮らすことができるようになります。今までの認知症のイメージから、新しい認知症の考え方に変わると、本人、認知症になったら何もできなくなる。自分の思いを伝えることができない。新しい考え方、わかること、できることはたくさんある。自分の思いを伝えることができる。家族、すべてをやってあげなくてはならない。新しい考え方、本人がやりたいこと、できることは自分でやってもらう。家族だけで抱えず、 周囲のサポート、サービスを活用する。地域、認知症になったら地域で暮らすことができない。新しい考え方、地域の一員として活躍しながら暮らすことができる。皆さん、自分にはまだ関係ないと目をそらす。認知症になったらおしまい。新しい考え方、自分ごととして向き合い備える。認知症になってからもやりたいことができる。認知症との付き合い方、私たちの場合、本人、認知症になっても自分の時間を楽しめています。今までと同じように好きなことを楽しんだり、仲間、活動の場を広げたりして自分らしい生活を送ることができます。できることはたくさんある。私は認知症です。花火が好きで友人とよく見に行きます。地図を見たり、人に道を聞いたりして遠方に行くこともできます。家族、認知症になっても、サポートは最小限に、本人の力を活かします。認知症は、急にすべてのことができなくなるわけではありません。本人ができることは任せて、そっと見守ることがうまくいくコツです。できることはやってもらう。私は、妻が認知症です。メモを貼る、声をかけるなどの工夫をして、できることは自分でやってもらいます。朝ごはんの準備は任せています。地域、認知症になっても、活動を一緒に楽しんでいます。本人にやりたいことを聞きながら、好きなことをできる活動の場を一緒に作り、楽しむことができます。地域の一員として一緒に活動中。私は友人が認知症です。忘れてしまうことがあっても、その人自身は変わりません。認知症かどうかではなく、人間同士の付き合いが大切だと思います。出展、認知症介護研究研修東京センター。令和5年度、認知症地域支援推進員研修テキスト一部改編。専門家からのメッセージ。古い常識の殻を破ってのびのびといい日々。今は認知症になってからも自分なりの生活を楽しく続けて、職場や地域の中で生き生きと活躍する人が増えています。その鍵となるのが新しい認知症の考え方です。認知症になってからも、一人一人が想像以上の底力を秘めています。新しい認知症の考え方を持つ人が地域に増えると、本人、そして家族の不安、負担が和らぎます。大人も子供も認知症の考え方を見直して、みんなが暮らしやすい街を一緒に作っていきましょう。認知症介護研究研修東京センター、副センター長、永田久美子。ご相談ください。漠然とした不安、どうしたらいい？一人、家族だけで悩まずに。地域包括支援センター、ケア24。高齢の方が身の回りのことで不自由を感じた時や、家族の介護で困った時などに相談できます。区内には20カ所あります。問い合わせ、地域包括支援センター、ケア24。若年性認知症相談窓口。若年性認知症の方が住み慣れた地域で自分らしく生活できるように、区の認知症支援コーディネーターなどが、本人、家族の状況に応じて様々な支援をします。問い合わせ、高齢者在宅支援課。映画、オレンジランプ上映会。若年性認知症と診断された方の実話をもとにした希望と再生の物語です。上映後、認知症介護研究研修東京センター副センター長、 永田久美子さんが解説します。日時、10月5日土曜、午後1時30分から4時30分。場所、ザ・高円寺。高円寺北 2-1-2。対象、区内在住、在勤、在学の方。定員240名。申し込み順です。申し込み、問い合わせ。電話で、高齢者在宅支援課、地域包括ケア推進係、または、ロゴフォームで申し込み。URL は、https://logoform.jp/f/zpdgm。申し込み期間、9月2日から10月1日。認知症安心ガイドブックを配布しています。物忘れが気になる、認知症について知りたい、認知症の診断を受けた時などのこれからどうなるのだろうという不安を和らげ、相談できる窓口支援方法などを紹介しています。配布場所、高齢者在宅支援課、区役所西棟2階、地域包括支援センター、ケア24ほか、区ホームページからもご覧になれます。ホームページは https://www.city.sugina.my.tokyo.jp/。ぜひご活用ください。